皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャストサイアフアザーツール第11回をお送りします。ワイヤード日本版は2月25日まで開催している札幌国際芸術祭2024、略してサイアフのイニシアチブパートナーを務めています。このサイアフアザーツールは札幌国際芸術祭2024のキーパーソンや出演アーティストたちをゲストに迎え、未来を拡張するツールとしてのアートやテクノロジーの可能性に迫るポッドキャストシリーズです。今回は秋祭り編の3回目ですね。札幌文化芸術交流センタースカーツでの公開収録という形で、ゲストは H.O の千木浩さん、ジョン・ブルマリーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちら H.O さん、ヨーロッパ、日本、アメリカを拠点に活動する様々なバックグラウンドを持つメンバーたちによるアーティスト集団です。2000年に活動を開始され、センス・ザ・インビジブル、目に見えないものを感じ取るをコンセプトに、技術進化のスピードに合わせた目に見えない事象を顕在化する実験的プロジェクトを多く手掛けていらっしゃいます。今回はですね、このサイアフ2024のディレクターである小川秀明さんもメンバーでいらっしゃるんですよね。改めて千木さんとジョン・ブルマリさん、簡単に自己紹介のようなものをいただいてもいいでしょうか。
千木浩です。よろしくお願いいたします。私は、この H.O で活動させていただいてますけれども、普段は普通の会社でエンジニアやってます。研究開発とか。
札幌の方ですか？
いや、もう東京ですね。東京で、はい。で、なんでこの H.O でジョンだったり、あと小川さんと一緒にこういうことをやってるかっていうとですね、その会社の方で、実は小川さんが今ディレクターやられてるアラスエレクトロニカフューチャーラボと一時期というか、今もそうなんですけど、一緒に仕事をする機会がありまして、はい、そこがきっかけですね。で、それが2016年ぐらいから小川さんとはつながりがありまして、実際この H.O としてジョンだったりと一緒に活動を始めたのが2018年の冬ぐらいですね。1月か2月か、そんな。
はい、そうなんですか。千木浩さんご自身はそれまでも、エンジニアをされながら、例えばアーティスト的な活動っていうのもずっとされてらっしゃったんですか？
そういうのはほぼ全くやっていなくて、その H.O
から、アルスがあって、そうですね。H.O を作ってっていうことでやれているということなんですね。
そうですね。はい。
ぜひいろいろお話を伺っていきたいと思います。ジョンさんもぜひ自己紹介の方よろしくお願いします。
Hello everyone, I'm John Brumley, and yeah, so I've been with H.O maybe since about 2018, and my background before that is actually in music. So I was trained in music composition, and I went to school kind of a conservatory of sorts, and I also studied improvisation and electronic music, kind of from the school of maybe more experimental Northern California Bay Area music. And I went to design school actually then after to study media art, and that was at UCLA. And so after that, somehow I got connected to the University of Tsukuba, and I went there for about 3 years.Studying in a program called Empowerment Informatics. And that's how I got connected through the Future Lab at Ars Electronica. There was a relationship between the two, the school and the Future Lab. And so I met Ogawa-san through this program, kind of a long circuitous pathway. Yeah.
皆さんありがとうございます。はじめまして、ジョン・ブラムレーと申します。2018年から一緒に仕事をしておりまして、バックグラウンドといたしましては、音楽の方のバックグラウンドを有しています。実は学校に行きまして、作曲とかコンサルバトワーとかのようなことを学んできました。そしてまた、エレクトリックミュージックの方、実験的な音楽ですね。それを北カリフォルニアの方で学んでいきました。そちらの方の、北カリフォルニアでの音楽なんですね。それから、デザインスクールに行きまして、そこで、UCLA だったんですけれども、メディアアートの方を学んでいきました。その後ですね、ご縁がありまして、筑波大学で3年間学んでいきました。エンパワーメントインフォマティクスという題材ですね。そちらの方で筑波大学で学んでいったわけです。学校で勉強を続けていく中で、フィーチャーラブとの関係もできまして、小川さんと巡り合って、そして様々なプログラムに関わるようになってという、いろいろな道のりをたどっていきながら、いつの間にかという感じになっています。
実際今こう H.O としては何人ぐらい、なんかどういうメンバーがいらっしゃるんですか？
我々もある意味結構新しいメンバーだと思うんですけど、もうそれこそ小川さんが大学の頃から2000年からやられている当時のメンバーだったりがいらっしゃって、もう十何人とかお名前はあるんですけれども、ここやっぱり数年作品を一緒に作ってるっていうのだと、ジョン 私と小川さんだったり、あと何人かっていうメンバーで、
そこがコアメンバーに、はい、今はなっているってことなんですね、はいはい。続けてジョンさんにもお伺いしたいんですけれども、コンセプトとしてセンスインビジブルっていうものが掲げてらっしゃるんですが、このコンセプトはどういった、
So yeah, sense the invisible maybe as H. Dotto has been around for since about 2000, there's been a lot of emphasis onconsidering technology and considering relationships between people and technology that are maybe not so overt, not so visible, so hence sense the invisible, and really thinking about how networks and communication systems are working infrastructurally, like thinking about the actual ways that our devices are communicating between each other, helping us to communicate between each other as humans, so human to computer communication, human to human communication, these communities that can be formed through technology and around the sort of technology as the sort of focal point. And this has sort of transitioned over the years to different kind of like subtopics, maybe focusing on different aspects of that invisible, the idea of the invisible. And more recently, we've sort of transitioned into artificial intelligence as a topic that is often kind of invisible, though in recent years becoming much more visible and much more to the forefront of what's being considered when people talk about technology and especially the future. So this is this idea of the invisible that we're trying to sense and sort of evoke within the work.
Sense invisible というコンセプトに関してなんですけれども、 H と O に関してはもう2000年くらいから続いているんですけれども、中でもずっと強調して考えてきたのはやはりテクノロジーと、それから人々とテクノロジーの関係結びつきということを考えてきました。でテクノロジーということを考えていきますと、それは目に見えないというわけで、それで私たちは最初インビジブルという言葉を考えました。それから私たちが考えていっているのはやはりネットワーク、それからコミュニティ、そのシステムですね、インフラのことについてずっと考えております。そして実際にそのデバイス、テクノロジーのデバイスと人々をどうやってコミュニケーションさせるのか、結びつけるのかということを考えています。そして人々がそのようなテクノロジーと結びつく、あるいは人々と人と人が結びつくようなものを手助けしたいと考えております。それはやはりコンピューターと人の結びつき、あるいは人と人との結びつき、あるいはコンピューターのテクノロジーをどう使うかということにも関わってきます。そのようなこの中で、現在さまざまな変革が起きておりますけれども、その変革についても私たちはサブトピックとして考えておりまして、いろいろなアイデアが出てきております。例えば現在では AI による変革が多く行われておりますけれども、 AI も最初出てきたときはあまり目に見えないものであり、あまり話し合われているものではありませんでした。ですが最近はだんだんと AI というものも話し合われるようになってきて、それからいろいろな考えが出てきました。その中で私たちが考えているのは、やはりそのようなテクノロジーを使った未来というものをどのように考えていくかということを話し合っていきたいと思っております。
ちょっと AI というお話もあって、ここら辺から、雪祭り編のちょっと話に入っていきたいんですけれども、今回前の回でパノラマティクスに斉藤さんにご登場いただいたんですけれども、とある未来の雪の街という、こう、ある種の実験区が、その雪祭り会場のところにできていて、で、その中でサイアフラジオというものをこう作られているんですけれども、これについてご紹介をいただけるでしょうか。
サイアフラジオなんですけれども、AI を使ったラジオプログラムで、まあ、それが彩る、まあ、未来のモビリティ、未来の自動運転の車の、車に乗っている時にどんなラジオが聞こえてくるか、そういうことをちょっとコンセプトに作った作品になってます。実際に雪祭り広場で、の自動運転カーが走るんですけれども。
良品計画さんの。
そうです、はい。ガチャという。
ガチャという、はい。はい。
そのガチャが走る時に、今回、小川ディレクターの、声を、使った、本人の声じゃなくて、合成された小川さんの声、で、内容もですね、その AI を使って自動生成される、DJ のテキスト、スクリプトですね。で、それで、DJ が話をして、で、かつ音楽についても、その AI を使って自動生成された楽曲、それが流れる、そんなプログラムになってまして、でそれを聞きながら、その自動運転カーに乗って、まあ、ちょっとこの未来の街を体験いただくという。そんな体験プログラム。
そうすると、はい、そのラジオの小川秀さんの声は、うん、ここであれがテレビ塔ですとか、そういうことを話して、どういったことを話して体験になるんでしょうか。
はい、なんかそういう観光案内的なところとはちょっとまた違うんですけれども、未来の例えば10年後の札幌の街で、今日はこんな天気ですとか、あとは実際にこう流れた楽曲で、これは何々っていうアーティストの、なんとかっていう曲ですとか、あとは未来でどんなことが起きてるのかっていう、ちょっとニュース仕立ての話 ですとか、まあ、それらは基本的に AI で合成されて、生成されるものなんですけれども、未来でどんなことが起きてるんだろうみたいなことをちょっとこういろいろ AI が話すという。
AI によるその合成の声で、ラジオが流れて、喋ることも、生成されてラジオが流れるっていうアイデアはどっから来たんでしょうか。
ちょうど今日このポッドキャストがあるっていうことで、はい、どんなスタート地点だったのかっていうのをちょっと今日ジョンとも話しながら昔のあのスラックのやり取りとか見たんですけど、だいたい1年前ぐらいですかねからこの放送があって、ガチャっていう自動運転の車に合わせたラジオをちょっと作らないかという話があって、でやっぱりもうその時点で確か AI をやっぱり使ってそういうプログラム作ってみたいっていう話があったっていうのをちょっと記憶してます。はい、
ありがとうございます。ジョンさんにもぜひお伺いしたいんですけど、先ほどねそのインビジブルっていう話の中でもその AI ってものは最初は見えないものでっていうお話あったんですけれど、まさにちょうど構想されてからの1年で、まあだからそのチャット GPT が一昨年の11月にまあ公開されてからもう僕ら一気になんていうか時計が回ったような1年を過ごしてきたんですけれども、まあ、今回サイフラジオの構想をされて、じゃあその AI に生成させて、じゃあ喋らせるっていう中で、でもすごく今現実もそこにこう追いつこうとしている。この状況っていうのを、ジョンさんどういうふうにご覧になっている、その AI と人間の関係性は今急速に変わろうとしているっていうのをどういうふうにご覧になっているかとか伺えますでしょうか。
Yeah, within the last year, and we've been working on the piece for almost a year. And as we started, I did a kind of analysis to see, you know, what's out there. Is GPT going to be the best AI model to use for this project? And it turned out actually, yes, we are using GPT in the background. We are using GPT to generate a lot of the dialogue that is spoken in the radio. But as far as the music goes too, we did a bunch of different tests with different models, different forms of music generation at different levels. And we ultimately settled on a form of music generation that's also based off of the idea of this sort of text to music or a large language model adapting and then building music from just a text description. So this kind of text interface, this chat interface is becoming so predominant in how we're communicating with computers now. We spent a long time learning how to type the right words into a search engine in order to get the right results we want. And now we're having to rewire our brains so that we know the right prompt to give an AI, so that we know what to get back. How do we coerce this other kind of being, this model of the internet or some subset of that or some fine-tuned version of that to receive the kind of results that we're looking for or to get assistance. And it's becoming a little bit more like a dialogue, whereas before it was more, give me these results and I want the right results and I'll switch my tool if I don't get the right results. There's still a bit of that, but there's also a little bit more of kind of wiggle room where maybe I'm just not saying the right thing. Maybe I need to practice being more polite to my AI agent. Maybe I need to, yeah, some other way of speaking that will give me the right results. And this is also how we've been adjusting the DJ's voices. Maybe we want it to focus on this other topic a little more. Maybe we want it to be a little bit more friendly. And this is kind of the relationship going on. We have to learn how to talk to these AI agents, these chat agents.
そうですね。確かに1年か、この2年か、このプロジェクトに関してどのようにやろうかということを分析していく中で、やはりこの GPT が使うのがよろしいのではないか、この AI モデルを使うのが一番いい、このプロジェクトにとってのソリューションになるのではないかという結論に至りました。そしてこの GPT をバックグラウンドにしながら会話を生成していき、また音楽を生成していきということをやってきました。ですので、さまざまな違うレベルの技術を使いながら、このフォームを考えていったわけです。そしてその中でやはり使っていたのは、テキストベースのデスクリプションでした。つまりラングエージモデルでやっていったんですけれども、例えばこのチャット GPT を使うときにはまずコンピューターに対してまずタイプをして、そして何か質問をして正しい答えを得ようとしていきます。そうした中で自分の欲しい正しい答えを得るためにいろいろなさまざまなやり方を試してみながら質問をしていき答えを引き出すわけですけれども、その結果を正しい答えを見つけようとしながらそういうことをやっていくというようにやっています。ですのでそれはまるでコンピューターと会話しているダイアログしている ているようになっています。会話していきながら正しい結果を手に入れたいというふうになっていきますけれども、何か道具を使っているというよりは会話しているというような雰囲気にもなっています。そうしてまたそれにはいくつか練習していかなければならないかと思います。この AI をエージェントとして使っていくことなんですけれども、 DJ の正しい声を見つけるために、じゃあどういうやり方で一番どういうような会話をしていったら、コンピューターとですね、会話をしていったらどのように正しいボイスを見つけられるのかということを何度もやりながらやっていくということをやっています。例えば DJ の声を少し変えていくとか、女性的とか、そのような感じで正しい答えを引き出せるようにしていきたいと思っています。そのようなパソコンと AI とですね、会話しながらやっていく、そのような状況に今はなっているのではないかと思います。
今のね、その AI との対話っていうことで、ちょっと引き続きもう一つね、作品を今回はこう作られていて、未来劇場、ポッドキャストでも前回未来劇場編でいろいろ参加アーティストの方々の話を伺ったんですけれども、この中でライティングザフューチャーズという、フューチャーは複数形のフューチャーズですね、というタイトルで、こちらもこう作られているんですけれども、これは AI と文通するみたいなコンセプトだと聞いているんですが、こちらも少しちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。
ライティングザフューチャーズですか。今島田さんからあった通り、未来に手紙を書くっていうプロセスで、未来から手紙が来るって普通多分ありえないと思うんですけれども、はい、未来から手紙が返ってきます。タイムカプセルに埋めて20年後自分で見るとかじゃなくて、書いたらちょっと待ってると AI から手紙が返ってきます。なので未来の誰かとその手紙をやり取りができる。で、サイフラジオだとちょっと先の未来の話をラジオでプログラムにしているんですけれども、ライティングザフューチャーズの方は未来劇場のテーマが2124年っていう100年後ですね、
はい、
なので100年後から手紙が来る。で、100年後って多分多くの人はもう生きていない、自分はいないだろうし、自分の子供も下手したらもういないだろうしっていうようなところから、手紙が来た時にどんなやり取りインタラクションができるのかっていうところを作品に仕立てて展示をしています。
具体的にはどうやって手紙を書いて、どうやって手紙を受け取る形になるんですか。
これもですね、手紙をまず体験者の方がタブレットでこう、はい、キーボードで、ええ、普段皆さんがスマホでやられたり、パソコンでこう打たれたキーボードで、はい、あんな感じでもう文字でタイプします、はい、で、それが AI に渡されて、うん、で AI はそれを読んで、うん、じゃあそこに対して100年後からどんなお返事を書こうかっていうので、そんなやり取りになってます。
なるほど、ありがとうございます。ジョンさんにもお伺いしたいんですけれども、100年後から来る返事って想像のしがいがめちゃくちゃあると思うんですけれども、そこはどうチューニングされているんでしょうか。
Yeah, it's a good question, because when we were thinking about it, this was in the back of my head the whole time, you know, how am I going to, what should the future sound like, as in terms of writing, as what should it read like, what should this being be, and it was clear from the beginning that it was going to be defined as an AI, that it was not even going to have a name itself, it would just be someone in the future, and if someone asked, they would respond, you are, I am an AI, and it would try its best to kind of respond, and we iterated a lot with many different kind of prompts, contexts. So we, again, this is also using a GPT assistant in the background, and with each letter, it's giving a kind of script or context, if you will, of, you know, you are a being in the future, it's this year, you write letters, you respond to letters back from people writing in Sapporo. We were very specific. It should be people in Sapporo at this festival writing and trying to receive information about the future. It's people that are curious about the future. And I think we wanted to respond to that curiosity. So we were really clear with the AI and the context given to it that it should try to kind of expand on potential futures and really help with the ideation process of someone in the past. So it's not just about, can we make the AI super creative, but can we make the AI help this person expand their thoughts to potential futures that maybe they're just beginning to kind of break into or think about, but where can it push it further? So I think that's the process we were really trying to ride, is not just dominate the conversation with the AI, but how can we make it more of a collaborative dialogue?
再び素晴らしい質問ありがとうございます。そのようなことは私がこの作り上げているときにどうやってやろうかということをよく考えていたことでした。それでどのような未来があるのかということも考えなければなりませんでした。まず最初考えていったのは100年後というのがどのようになっているか、それを AI とどのように定義していくかということでした。そして誰か未来の人、特に名前があるわけではなくて誰か未来からそれをここに自分がいるよということを返信してくれる、そういうようなことを考えていって、どのようにそれをうまくやっていったらいいか、どのようにやっていったらベストになるかということを考えていきました。ですので本当に多くのいろいろな台本を考えていき、それからコンテクストに合ったものはどのようにしていったらいいかということを考えていきながら、もちろん GPT がバックグラウンドで働いているんですけれども、手紙はどのようなスクリプトにしていったらいいかということを考えていきました。そしておそらくその手紙を、未来に対して手紙を書くというのは札幌の人であると思うので、その札幌の人、しかもこのフェスティバルに参加している方々、その方々がどんなことを考えて未来に手紙を出すのだろう、おそらくその人たちも100年後の未来というのにとっても興味があると思うのではないかと思いました。ですのでその興味をもたらすような何か興味深い返信ができるといいなと思って AI とさまざまなコンテクストを考えつつやっていきました。そしてそれはどちらかというと非常に全く一から作り上げた未来ではなくて、何かその手紙を出した人の可能性を押し広げられるようなもの、その未来の可能性をこう拡大したようなもの、そのようなものにしたいと思っておりました。ですのでいろいろな可能性を考えながらこの対話を進めていけるようにしました。ですのでこの作業というのは AI とのコラボレーションという形で進めました。
ワイヤードも割と未来を実装するメディアみたいな形で未来をよく、四六時中考えてるんですけれども、でも基本的にはその未来を予測するんじゃなくて、未来の可能性をこう広げていくっていう意味で、フューチャーズみたいな言い方をこうするんですが、一方で今お話を伺っていて思ったのが、やっぱり僕自身も例えばチャット GPT とかともすごい壁打ちするんですね、最近。頭も整理されるし。でもそういう時になんか、だからこれから未来のことを聞く人たち実際増えていくかなと思ったんですよ。これどうなるんですかみたいな。AI さん100年後教えてくださいみたいな。なんか、そういった意味で、その未来を考えるっていうことと、パートナーとしての AI との関係性って、なんか今後どうなっていくと思いますか？
じゃあまずチギラからですけど、さっきのサイアフラジオもそうなんですけど、一つ考えたかったのは、やっぱりそこの境目ってどんどんなくなっていって、人と AI の違いがないし、もう同じ、なんていうのかな、同じ考えを持った生命、ある意味生命体みたいなものとして、会話ができるとか、協力できるっていう、そういうところが、これから、求められるというか、そういう世界になっていくのかなっていうのが思っていて、ね、その意味で今のこの Writing the Future についても、未来どうなってますかとか、雪って、まだあるのみたいなのを聞いたときに、なんかそこから返ってくる答えっていうのが、なんかすごくこう、なんていうのかな、すごく柔らかくて、で、なんか希望が持てるようなものだったり、そうなってるのがいいなと思ってて、で、実際、今、Writing the Futures で展示している AI も、なんかそんな感じになってて、ちょっとホッとするような手紙が返ってきたりするので、なんかそういう、こう、世界っていうか、ができてくると、なんかそこはもっと楽しいというか、そこの境目がどんどんなくなって、来る世の中になるのかなっていうのは、だからすごく好意的に AI ってやっぱりちょっと危険があるとかって言われたりもするかもしれないけど、そうではない。やっぱり世の中っていうところを一つ目指していくのがいいのかなと私は思ってます。
今、サイアフ、オープンして2週間ぐらい経ってますけど、なんかどんな方がやられてるとかってなんかフィードバックとかあるんですか？
お子さんとかも結構こう、マルさんってキャラクターが最後アニメーションで出てくるので、多分あれが楽しいっていうのもあってやっていただいたりとか、あとは多分その年代性別問わず来た方、結構いろんな方々にやっていただけてるんじゃないかと。
ね、はい。ああ、はい、それの溜まったあれも楽しみですね。
はい。そうですね。
はい。ありがとうございます。すいません。
And I kind of agree that, yeah, as a partner is a right, is maybe the right term, because the idea of a personal assistant is kind of the direction, at least in the near future, that things seem to be going. Really, assistance tailored to us through our own kind of data, through our own behaviors, through our own traces that we make, which for some people that can be kind of quite alarming. And hopefully the relationship with AI in the future is one where we have a little bit more decisions about, how much
we want to share with this kind of other person. In some ways, maybe the relationship is more like a friend or maybe a close friend, or maybe you want to go on dates with a couple of AIs before you decide, this is the one that I think gets me and this is the one that I want to communicate with, and they kind of enhance my life in some way. So I think this may be kind of where things are going, especially when it comes to how people are engaging with AI.
パートナーとしての AI という言葉をおっしゃいましたけれども、そのパートナーというのは非常にふさわしい言葉ではないかと思います。というのはやはりパーソナルなシステムになってくると思います。それからこれからの未来のことを考えますと、アシスタントという存在にもなってくるのではないかと思います。データなどをインプット、あるいはこれまでの行動、あるいはそのような軌跡などをインプットして、それからさまざまなデータを得られるのではないかと思っています。そしてこれからの未来のことを考えますと、 AI との関係性ですね、おそらくは希望的に思っているんですけれども、どれくらいシェアするのかという、そのような決定ができるのではないかと私は思っています。そうする中で AI が例えば友人、非常に親しい友人のような関係になってくるのではないかと思います。例えば誰かとデートするときに、その前に AI に尋ねていろいろなことを考えてみるとか、そのような状況になってくるのではないかと思います。そのように AI がますます身近なものになっていき、そしてそれによって私たちがいろいろなものを考える、そしてまたそれによって決定する、全部任せるのではなくて、それをもとに決定していくというようなパートナーとしてになってくるのではないかと思います。
And maybe one other thing just to mention is that at the moment, these large language models that we're using, these GPTs, they're only reacting to past training data. So if you look at the documentation to GPT-3 or GPT-4, it will say trained with data up to 2021 or up to 2019. So there's a clear kind of deadline with this is what the AI knows about.Maybe within that body of, maybe within the corpus of text and other traces and things online that it's collected, there are sort of hints towards the future. But this is something we found in trying to get the AI to talk about the future, is that it's still very much tied to the past. And as AI improves, this idea that it can take many ideas, combine them, and actually consider new sort of, new potentials for...that were never sort of discussed in past data, that's going to come into existence at some point, which is going to shift a lot. It's going to make it a little bit more easy to, I guess, ask the AI about the future, ask the AI about like specific things that can combine into a new future.
それでも今もう一つお話したいんですけれども、チャット GPT というツールなんですけれども、非常にラージランゲージモデルとして、いろいろな過去の文書とかいろいろな情報を集めて、そしてそれをベースにいろいろな回答を得るということをしています。 GPT-3 も GPT-4 もそうなんですけれども、そのようないろいろな情報を集めて、それを訓練させることによって回答を得られるようにしています。その情報というのは2019年、あるいは2021年までの過去の文章とか、それから文書とか、それから知識から得たものです。ですので GPT が知っている知識というのは、それには区切りがあるんですね。なので、そのような多くのコーパスとか、それからテキストを集めていって、それからオンラインで得た情報をもとに未来を予測しているということが AI はしています。つまり過去にから引き継いだ情報を、それを一つにまとめて、それから未来を予測しているということをしています。ですので、それに新しい可能性があるのではないかと思います。そのようなことは、過去を通して今まで過去に話されなかったことが、チャット GPT が過去の情報をもとに新しい可能性を広げるということをやっていると思っています。ですので、今後の予想としては、さらにもっとこの GPT との会話がたやすくしやすくなり、そしてより良い答えが得られるようになっていくのではないかと思っています。
とても面白いです。ありがとうございます。ちょっと最後の質問になってしまうかもしれないんですけれども、今回もう一つ面白いのは、やっぱりそのサイアフラジオみたいに、そういった生成 AI が講演の中で使われるわけですよね。まあ、今ってこう、例えばそういったジェネレーティブ AI って、例えばそのクリエイター、クリエーションの中でこうどう使えるかとか、あるいはこう企業の中でどうやってこう DX じゃないけど AI 化できるのかみたいな議論の中で、まあ先ほどちょっとこうパートナーとか、あるいは人間と AI の境界みたいなお話もこうあった中で、なんか公共空間の中に、まあ今回はね、実験区でとある未来の雪の街の中ですけれども、まあガチャがある種、なんていうか公共交通機関のようにその中でこう、自動運転で走って、で、その中にこう AI がある種そこに乗った人と街との何かこう媒介としてコミュニケーションを取るっていうわけで、パブリックな空間の中に溶け込む AI みたいなものの、なんか可能性っていうのをどう考えられてるかっていう、なんか今後どういうことになっていくのかとか、そこをちょっとお伺い、千平さんからぜひお願いします。
おっしゃる通りで、多分インフラ っていう考え方がなんか一つこれから発展するというか大きくなってくるのかなっていうのがあって、そのおっしゃる通りでこう一部の人たちとかテクノロジーに明るい人たちが今使うっていうのが多分主な使い方になっているところから、一般の人たちがかつそのあまりそこに意識をしないっていうのかな、でももうインフラとしてあってそれをこう使うことで、まあ便利だったり楽しく生きていける、多分そういうところの方向性みたいなのがある意味今回の財布ラジオで、まあライティングザフューチャーズもそうかもしれないですけど、少しでもこうちょっと示せるといいのかなっていうのは今ご質問いただいてちょっと思ったところです。はい。
So Syaf Radio is actually has so many layers of AI and machine learning, different models, and I think a big part of it was almost to say, here's the like this is a possibility. This is a possibility that these models, these AIs, these agents can be.Coexisting in the same space, in this public domain, as an autonomous vehicle that's moving people around the city. In the vehicle itself, there's music being generated that's being played all the time, that's reacting to the city itself, that's reacting to the data about the temperature, traffic, or the mood of the city, these sorts of things. And then the DJ itself can also provide information and talk about things.In this case, it's talking about the future as a particular person and referencing back. This is Ogawa-san. This is Ogawa-san in the future as some sort of AI referencing SIAF 2024, but is potentially SIAF 2033. Mm-hmm. And this sort of sense that these are all things that can come together, that can be part of the sort of fabric of the city, is really, I think, what we're trying to speculate and trying to consider.For allowing people to experience, you know, it's not just I interact with AI by typing text and I get back some response and it helps me with what I'm thinking about with an essay or a drawing or some kind of idea, but this is something that is all around me, can be all around me, is kind of the ambience of city life maybe in the future.
SIAF ラジオなんですけれども、AI とかそれからマシンラーニングのいくつかのレイヤーになっておりまして、それの中から作り上げているものです。そしてそれはやはりこれからの可能性、モデル、AI、それからエージェントなどもいろいろ考えていって、それを公的な場所でどのようにやるかということを考えてきました。そして今回は自立走行の車もありまして、それから音楽も自分で再生することができる。それから都市、そのものとか、それから車とか天気とか、あるいは市のムードですね、そのようなものに反応しながら作り上げているということがあります。また JD もやはり特定の人、今回小川さんですけれども、小川さんが AI としていろいろな情報を提供する、あるいは未来のことについて話すというようなことをしています。今は最後は2024年ですけれども、もしかしたら2033年の情報なども提供することができるかもしれません。まあ、そのような情報が合わさって、この都市の中で未来はどのようになっているか、未来の考えを示していくということをしています。で、大切なのはこれをそこにいる人々に、皆さんに経験してもらって、そうして AI が単にテキストを入力するものではなくて、いろいろなアイデアの可能性があるということ、それからその AI が環境の中にすでに存在していること、例えば都市の中の生活と非常に結びついたものであるということを経験してもらう、そのようなことを今私たちがやっているのではないかと思います。
ありがとうございます。ぜひジョンさん言うように、皆さんもね、体験することがすごく大切だなと改めて思うんですけれども、最後にこのサイアフ来られた方、これから来られる方、その未来劇場もまあサイアフの、雪まつり会場も訪れたいなと思っている方々に向けて一言ずつ最後のメッセージをいただいて終わりにできればと思います。ちぎらさんからお願いできますか。
はい、未来劇場はもうやってますし、それから雪まつり広場の方は1週間だけなんですけれども、ぜひ皆さんお越しください。多分すごく我々以外にも本当にたくさんいろんな作品があって、すごく圧倒されて楽しくお体験いただけると思ってます。
ありがとうございます。
Kind of message for people who have attended or are planning to attend is especially related to writing the futures and SIAF Radio is, and writing the futures maybe more so because it is more interactive in that sense, is to really experience it, be thoughtful kind of about, you know, what is this piece trying to say, but also feel free to really push it. If you think, like, I wouldn't interact and say, well, the AI wouldn't understand this, so I'm not going to write it. You should write it. You should see where the limits are and where it breaks down and find those edges and really explore beyond what you think the limitations are of a technology, that's really a big part of thinking in the future, is like finding that limit and then going past it later on. So I think especially with that, with SciF Radio, you can listen to it and...
ぜひ経験していただきたいと思っております。この Writing the Future もそれから SciF ラジオの方もそうなんですけれども、これはお互いにインタラクティブな経験になりますので、そしてまたいろいろな考えというものを考えさせられるというようなことであると思います。ですのでぜひこれを経験していただきたいと思います。それからさらにそこでいろいろなことを考えていただきたいと思うんですけれども、 AI の限界というものもわかると思います。でもそれをさらに突き進めるということもできるかと思います。テクノロジーの未来はどのようなものか、未来からこれからどのようなが生み出されるかということもいろいろ考える良いきっかけになるのではないかと思います。で、サイフラジオの方は DJ もありますので、それを聞いているとどのようなパターンがあるのか、どのように動いているのかというものも考えてみながらやっていくのも面白いのではないかと思います。ですので時間をかけてそのようなこともやってみたら面白いのではないかと思いますので、ぜひまずは経験していただけたらと思います。
ありがとうございます。今回 H.O さんの作品から AI についてもたっぷり議論できて、非常に面白い貴重な時間を市川さん、ジョンさん、今回ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。